藤沢歴史探訪のコーナー、今月は辻堂海岸の今と昔について、辻堂まちづくり会議前会長山田栄さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、辻堂海岸、今、まあ、分かるんですけれども、昔について私たちが知らないお話をですね、1週目2週目3週目といろんなお話を伺っていきました。さあ、今日はですね、最終週ということなんですけれども、辻堂海岸、漁業というのはこれ結びつくものなんでしょうか。
はい、これはね、まあ、辻堂海岸ということよりも相模湾ですね。まあ、相模湾というのは、東は逗子鎌倉から西は真鶴まで太平洋の沿岸で、これをまあ相模湾なんです。その一番沿線で長いのが辻堂地区なんです。約1キロあるんです。久根沼から始まって茅ヶ崎まで行く間、1キロ。最も長いんです。海岸線が、辻堂がね。まあそういうことで、何がその海岸線長いということに意味があったかっていうと、漁業ですね。漁業といっても、近海漁業ですから、地引き網ですよ。せいぜい、木の船で沖へ、約1キロ、1000メーターぐらい行って網をかけて、それで、地引き網っていうの。で、辻堂にはですね、今言ったように、相模湾の沿線で一番長い約1キロありますから、網元が10軒あったんです。だから漁船が10隻あったんです。それでこれは、一番ともかく相模湾の沿線では距離が長い。で、網元の数も多い。そのために辻堂はですね、半農半漁といってね、農業の方は田んぼがないですから、砂地で、で松林で、これという作物はできないんですよ。なんでって言ったら海へ出て、漁業で生活を立てて、で、半農半漁と言うんですがね、まあ、辻堂はそんなことで約10隻の漁船があり、網元が10軒あって、一つの船に1軒の網元に、今でいう従業員、昔は敷子といった綱を敷くから網を、まあ、大体20人から25人で、辻堂の人口が明治初年徳川幕府の最後の時に240個なんです。ピタッと合うんですよ。10隻の船に、10軒の網元に、だいたい20軒、20人作る、240個ピタッと。それで、辻堂は半農半漁といってですね、農業で田畑が、作物が取れないから、海岸で生活を立てる、っていう歴史なんですね。私のうちも、私の父の時まで、昭和の、私昭和5年生まれですがね、生まれる前後までは、網元だったんですよ。父が亡くなって女手になったから、まあ権利放棄してね、私の代はもう漁業やってませんけども、私の父親の代までは網元でね、漁業だったんだ。だから辻堂は半農半漁という。
これも大きな特徴ですよね、半農半漁。
そうですね、まあ子供の頃に、薄々ですけどね、4歳か5歳ぐらいの時に海岸で大漁、ね、こんな大きいサバなんて取る、大漁だとですね、海岸から神社に大漁であったっていうその知らせというかね、できたお魚を神社へあげるの掛け声、四栄不栄、四栄不栄って掛け声をしながら、ビクって網へ入れて海岸から神社へ持ってくる。で、神社へ持ってくると、神社に奉納して、網元の私の家へすぐ来て、で、おふくろさんが神棚へあげる。ほんと、ピーンと元気がいいから、サバが、こんなのピーンと落ちるんだ。それを子供心に面白くって、座敷で追っかけました。そういう記憶がある。
そうですか。今、その辻堂海岸。よくそのお休みの日とか地引き網で楽しんでいる人たちはね、いらっしゃいますけれども、ああいうイメージで、
あれです。あれが辻堂には10軒あったんです。網元がね、海岸線が一番長いですから、他のところはそんなにね、船を置けないですから、辻堂は多いんです。沿線が約1キロありますからね。
その沿線の長さとか ちょっとあまり意識をしてなかったんですけれども、言われてみたら、あの海岸線を歩いてみると分かりますよね。
そうそうそう、分かるんです。長いんです。
そうですね、この辻堂海岸行ったことがある方はすぐ想像ができる、今ね、今回の話だったと思うんですけれども、いや、昔の話から今の話までつなげてきていただき、山田さんご自身の子どもの頃の話も踏まえてお話をしていただいたので、当時のその生活の様子とかがとっても今月はですね、お伝えしていただいて、よりリアルに皆さんに伝わったかなと思います。でよくですね、このお話、山田さんがご自身が経験されてきたお話とかも、この地域でも講演会ということで皆さんにお伝えしていただいている機会もありますよね。
そうですね、これなども25年の7月にですね、辻堂のね、私たちは海岸とは言わない、浜浜って言うんですよ。浜、海岸とは言わない、浜、
浜、
ね、それの今昔物語っていうのを町づくり協議会でお話をしたことがあるんですけどね。
やっぱりそういう話を聞くと皆さん感心して聞かれるんじゃないですか。
面白いって言ってますよ、うん、ご質問があったのはね、海水浴場とかね、東海岸鉄砲とかね、演習場とか、ね、今こう文教地区ですけどね、
辻堂駅もまあ立派になって100周年を迎えましたし、いろんな方たちがやっぱりこの住みたいなという場所だなと辻堂って思うんですけれども、今まで支えてこられた山田さん、これからも支えていっていただきたいと思うんですが、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにおしまいにですね、その辻堂の魅力も含めてメッセージいただけますか。
今あのご承知の通りね、辻堂の駅、特にあのテラスモールができてね、あれが年間1300人、江ノ島片瀬にですね、海水浴を含めて年間1300万、辻堂のですねテラスモールに、それだけですね、おかげさまで辻堂には各地からですね訪れる人が増えましてね、まあ幸せですよ、おかげさまで。
もう皆さんが愛される街でこれからも会っていきたいですね。地元でもですね、講演会も含めてこうやってですね、いろんなところで歴史について辻堂の魅力について語っていただき、皆さんにそれを伝えて今もいただいています。辻堂まちづくり会議前会長でいらっしゃいます山田栄さんにお話を伺いました。今月は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。